企業取締役に関する30の面接の定番質問、そのうち企業選びの基準について質問されたことの答えから、面接では志望動機は違った角度から質問されることがあります。その代表の一つが企業選びの基準を教えてくださいという質問です。この質問の意図は企業選びの本質を理解しているかどうかです。志望動機は違った角度から質問することで候補者の考え方がより分かりやすくなります。企業選び方は自由ですが、理由の内容によっては入社の候補者の様子が想像できます。企業選び基準について質問することで候補者の考え方を知る内容です。できれば避けた方がいい回答は企業判定知名度の低い内容です。企業に貢献したい気持ちが安心く、自分本位で就職しようとしているのではないかと伺いやすくなります。ではどう答えるか。適切な回答としては適正に焦点を当てた答え方です。自分の適性を生かした上で企業を選ぶのは僕らにとって好ましいこと。候補者にとってはやりがいを感じやすい、長続きしやすい、などのメリットがあります。自分に合った企業で働く方が成長もしやすくなるでしょう。一方、企業にとっては候補者の能力が聞きやすくなるため仕事の効率を上げることがあります。適正に焦点を当てた答え方ができれば、面接官は企業選びの本質を理解していると判断してくれるでしょう。企業選び基準について質問されたときは適正に焦点を当てた答え方をする。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その2、企業のプロフィールについて質問されたときの答え方。企業のプロフィールについて質問されることがあります。社長の名前は覚えていますか？事業内容を覚えていますか？当社の経営理念は言えますか？どんな企業でも問われる可能性のある質問です。シンプルな問題ですから、覚えた際は難しく考えずに答えられる内容です。この質問の意図は、候補者がきちんと企業研究をしているかの確認です。地方企業に入社したら、企業のプロフィールはしっかり確認できていて、当然、企業のプロフィールをさすが答える姿を見せれば、企業研究が有限であり、候補者の入社意欲が下がるでしょう。まず、気をつけたいのは曖昧な回答です。入社した回答をしても、社員や面接官の話すのは難しいため、我々なんで正直に具体的に答えましょう。覚えていなければ、素直に覚えていませんと回答します。企業に自信がなければ、曖昧ならば、申し訳ございませんという言葉を証拠でおきます。言葉には証拠があると、多少曖昧になっても簡単に受け入れてもらえる可能性があります。答え方のポイントとしては、基本的に覚えていることをそのまま伝えるだけで大丈夫です。知っている範囲をできるだけ具体的に回答しましょう。もし余裕があれば、回答に加えて前向きな感想を述べるといいでしょう。例えば、経営面について質問されたときは、回答の後、個人的な共感部分を話します。共感によって、面接官の心を動かせば、印象も残りやすくなります。あくまで適度の範囲ですが、前向きな一言が加わると、面接と意欲が下がりやすくなります。企業の料金について質問されたときは、曖昧な回答はせず、覚えていることをそのまま伝える。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その3、他社との違いを質問されたときの答え方。当社の論点に魅力を感じますか？当社が他社と違う点を教えてください。同業他社ではなく、当社を選んだ理由を教えてください。面接官は社員ですが、他社との違いはすでに知っています。では、なぜ質問するかというと、応募者がしっかり企業研究をしているか確認するためです。しっかり企業研究をしていれば、他社と違う点をさっと答えられるでしょう。特に志望動機がないと突っ込みがちです。業界には数多くの同業者が存在しますが、その企業を選んだ理由が曖昧な面接官もさらに突っ込みます。しっかり企業研究をして、他社と違う点をスムーズに答えられるようになっておきましょう。事業内容、商品サービスなど、それぞれを入念に研究すれば、独自の特徴が見えてくるはずです。では、しっかり企業研究ができれば、十分だというと、そうではありません。実のところ、この質問にはもっと難しい問題があります。他の同社と回答が分かりやすいことです。企業の事業内容、商品サービスは、そうそう大きく変わることではありません。企業研究をしていると、この同社のような回答になりやすいため、印象も残りづらくなるのです。では、どう差をつけるか。理想は面接官でも気づかないような魅力を訴えることです。応募者は面接官には何よりの価値があります。客観的という価値です。面接官は社員だからこそ自社を熟知しているはずですが、社員だからこそ客観視が難しい悩みがあります。応募者は部外者であり客観視ができる利点がありますが、その企業を外からよく見るはずです。そこで面接官でも気づいていない魅力を強く訴えるのです。これができれば面接官も納得させるだけでなく、そんなに気づけるような印象も強くなるでしょう。他社の違いを質問されたときは面接官でも気づいていないその企業の魅力を訴える。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その4、企業説明会の感想について質問されたときの答え方。当社の説明会に参加した感想を教えてください。説明会ではどういったことに興味を持ちましたか？説明会のフィードバックとして質問しているように思います。もちろんそういう意味もあるでしょうが、もっと別の意味もあります。ただ、感想を述べる場合、応募者の所が流れること、説明会の感想を聞くことで、応募者の興味関心、着眼点、理解力などを知ることができます。単なる感想と思って、油断せず、気持ちを引き締め、面接官を納得させるような、様子の意見も伝えましょう。まず、抽象的な回答は、要注意です。よかったです。話が分かりやすかったです。シンプルではありやすいのですが、表現に深みがないため、どことなく、要注意な印象も与えます。抽象的な表現を採集すると、面接官の印象にも残りにくくなるため、言葉をやる必要があるでしょう。答え方のポイントとしては、できるだけ具体的な意見を述べるのが一番です。感想を述べるだけでは、すぐに着眼点の当てに立つ。一つで構わないので、印象に残った点を具体的に表現しましょう。説明会に参加した方は、情報を伝えれば面接官の印象も残ります。できるだけ他の応募者と感想が分からないような点に気づくほうがすぐに着眼点のアピールもらえます。企業にとって重要なフィードバックになるだけでなく、そうした着眼点の持つ方も教えられます。企業説明会の感想について質問された時は、印象的だったことをできるだけ具体的に表現する。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その後、他社の先行状況について質問された時の答え方。他にどんな企業を受けていますか？現在の就職活動の状況を教えてください。他に受けている企業を見て、企業内の基準を知るための質問です。応募者の就職の方向性が定まっているなら、他に応募する企業も一貫性があります。受けている企業の通知点を探ることで、応募者が目指している方向性を確かめます。同じ業界なら正直に話せます。どんな企業を受けているのか、具体的な企業名まで聞かれたときも正直に答えているでしょう。もし他社の仕事を質問された場合は、もちろん面接を受けている企業の本音であることを伝えましょう。さて、受けている企業の業種に一貫性がなければいいのですが、それは難しい事情の証明があるはずです。就職活動が異なる業界によることは珍しくありません。別の業界を受けているなら、理由をきちんと説明した上で話す必要があります。面接官も応募者に事情があることを理解するはずですから、合理的な理由があれば納得してくれるでしょう。ただし、説明に自信がなければ捨てておくのも選択肢です。説明が曖昧になると、応募者の意思ははっきりしないと判断されやすくなります。誤解を解こうとして話すと、話が余計に閉じる可能性もあります。他に受けている企業について質問されたときは、正直に答えず本命であることをしっかり伝える。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その6、OB、OG訪問について質問されたときの答えから。当社の面接の中に OB、OG訪問を行いましたか？ OB、OG訪問に関する質問も行われます。特に OB、OG訪問の関係する企業では質問される可能性が高いと考えているでしょう。もし OB、OG訪問の指定ならしなかった理由を尋ねる可能性があります。あらかじめ回答を整理してうまく説明できる準備をしておくといいでしょう。OB、OG訪問の指定ならどうぞと答えましょう。ただし、はい、しましたと答えるだけでは不十分です。面接官が容赦しやすいようあった相手、時期、人数などをできるだけ具体的に答えましょう。OB、OG訪問で感じたことを先輩からアドバイスなどの答えると回答が一層印象的になるでしょう。質問されたことで答えるのではなく、詳細な答え方を行うことで意欲や熱意がより強く伝わります。OB、OG訪問は人数も大切ですが、回答内容はもっと大切です。たとえ OB、OG訪問の指定が少なくてもしっかり言わせている様子が伝われば面接官の心を動かせます。OB、OG訪問について質問されたことがあった相手、時期、人数などをできるだけ具体的に答える。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その7、インターンシップについて質問されたときの答え方。インターンシップの実績があればチャンスです。履歴書にインターンシップした際があれば面接では高確率で質問されるはずです。働くことに高い意欲が感じられるため面接官は強く興味関心を抱くのです。たとえインターンシップ先の仕事業内であっても意欲、熱意、行動力が高く評価されるでしょう。インターンシップについて質問されたときは自分の意欲も絶好の機会。強くアピールするチャンスですがしっかり考えを整理しておきましょう。まとめておきたいポイントは次の5つです。1、なぜ参加しようと思ったのか。2、いつ参加したのか。3、どんな仕事をしたのか。4、何を学んだのか。5、就職活動に動かしているか。インターンシップ中に使っていたノートを直すと当時の記憶が読めないに復習しやすくなります。質問された時に答えるよう以上整理しておくことをお勧めします。せっかく時間をかけて参加したインターンシップなのですが、その実績を存分に活かしましょう。インターンシップの実績があれば経験内容を整理して答えるようにしておく。企業と事業内に関する30の面接の定番質問。その8、企業をしっかり理解について質問された時の答え方。同社をしっかり理解教えてください。面接官が参考にしたいため質問していただけると思うかもしれません。もちろん参考にしていることもあるでしょうが、本当の意図は別のことになります。この質問の意図は情報収集能力の確認です。応募者の話の際、どれだけ手間をかけたのかを知るのが狙いなんです。まず、入社力を疑われる回答は好ましくありません。例えば、企業研究をしているとき、偶然見つけました。たまたま先輩から進められました。などです。一冊明確な方針や方向性が感じられれば、応募者の評価が下がる可能性もあります。面接官が心配は、情報収集能力なのですが、その点が下がるように答えましょう。少しでも意欲や熱意が下がるように話すのが特策です。情報収集の時間、情報に関であることを探すまでに費やした時間や努力などを具体的に説明します。自分に合った企業を手間かけて探した末、ようやく出会った。そんな熱意の下がるニュアンスを伝えると、面接官の印象も残ります。回答へ。本社を知る機会は、合同企業説明会で本社の説明会に参加したことです。その時に伺った経営面や事業内容に強く共感して、本社に興味関心を抱きました。その後、OB、OG訪問や店舗訪問の通して、より詳しく企業研究を行いました。 特に自由に仕事ができる環境が整っていることが自分の最大限に活かせる企業であると確認しました。その企業を知った結果について質問されたときは、情報収集能力を上げるしながら答える。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その9、内定の有無を質問されたときの答え方。面接では内定の有無について質問されることがあります。他の企業から内定をもらっていますが、何社から内定をもらいましたか、などです。まだ内定をもらっていないと答えは自分の評価を下げることになりそうです。嘘でもいいから内定をもらっているといった方が根性につながると思う人もいるかもしれません。しかし、やはり正直に答えるのが基本です。面接参加の評価は気にして、ためらうのではなく、素直に事実を伝えましょう。嘘をついても分からないのではないかと思いますが、面接官は嘘を見抜きます。頭を固く、視線を外す。急に落ち着かなくなる。商品を選んですが、嘘を言ったときの独特の不自然さを無駄に読み込みます。今回の面接が第一志望であることをきちんと伝え、入社者意思をしっかり伝えましょう。もし内定をもらっていないと答えた場合、会話の中からその理由を質問される傾向があります。今まで内定をもらっていない理由を客観的な視点から合理的に説明する準備をしておきましょう。内定の有無を聞かれたときは嘘はさず、正直に答える。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その10、仕事人について質問されたときの答え方。当社の仕事人を教えてください。当社の仕事はどのくらいですか。たとえ仕事人が低くても第一志望と答えるのが前例です。本社は第三志望ですと聞いて嬉しい面接官がいないでしょう。その企業に受けないではないか、詳しくは先行で押さえる可能性が一気に高くなります。仕事人を質問されたときは、どの企業でも本社が第一志望と答えるのが必須です。嘘を言うことになるのではないか。そう思う人は考え方に少し誤解があるようです。そもそも第一志望は一つでなければいけないと思い込んでいるのではないでしょうか。いえ、一つである必要はありません。第一志望の第一とは特に志望度が高いという意味です。特に強く志望している企業が複数なのはごく自然です。したがって、志望度が高い企業を第一志望として職員すれば筋を取った回答になるのです。ちなみに、何千という言葉をすると意味をさらに強調できます。何千本社が第一志望ですと言えば、第二志望以下は大きな差をつけて主義であることを強調できます。第一志望と答えるのでは、平凡すぎると思う人は取り入れてみるといいでしょう。受ける企業はすべて第一志望という気持ちで読むことです。第一志望であることがしっかり伝われば、面接官が手を出すでしょう。志望人を質問されたときは、どんな企業でも第一志望と答える。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その11、企業のイメージについて質問されたときの答え方。当社にどのような印象を持ちですか。あなたが当社のイメージを教えてください。この質問の意図は、面接官の個人的な興味関心ではありません。応募者の発想力、想像力、表現力を確認する狙いがあります。応募者がどれだけ企業研究をしてきたかが表現されやすい点でもあります。発想力、想像力、表現力ができるだけ伝わるような回答を意識するのがポイントです。まず、正直な印象やイメージを答えましょう。答えるのは世間の思うイメージではなく、自分の思うイメージです。ただし、失礼になるイメージは避けるのがならです。要請なくと、研修がつい、チャンクがついなどです。たとえ、正直な意見であっても、失礼な発言を聞いた面接官は気分が悪くするでしょう。答えるわけではありませんが、発言には注意を払うのが賢明です。イメージですが、シンプルに答えるのがポイントです。最初にイメージを一言で答え、その後に個人の説明を少し加えればいいでしょう。社員それぞれが実績に働いているので、ディズニーランドのようなイメージがあります。社長が笑いため、バラバラしく成長力のある企業というイメージがあります。物やテーマパークなど何かに例えると具体的に表現できます。イメージですが、ユニークな表現でも許容範囲です。むしろユニークな回答の方が面接官の印象の残りやすくなるため効果的です。失礼ならでは率直な意見で自由に回答できます。面接前は小企業のイメージを一言で表現できる回答を考えておきましょう。企業のイメージについて質問されたときは失礼ならないので自由に一言で回答する。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その12、仕事企業の将来について質問されたときの答え方。当社の将来はどのように感じますか。当社の将来性について考えを聞かせてください。応募者の考え方を知る質問に思いますが、実際は違います。こういう質問をすれば応募者の前にも前向きに回答するのは分かりきったこと。では何のために質問しているかというと、企業研究をどれだけできているかを確認するためです。企業の今後の展望や戦略については、企業説明会で必ず登場する話です。上場企業や IR 情報や有価証券報告書などに今度目指す取り組みについて記載されています。この他の点まで研究が広げているかを知るのが本当の狙いです。まず注意点があります。もっと成長すると思います。本社の将来性は高いと思うなど、深めない回答は好ましくありません。何も考えずにただ前向きな答え方をしていただくと判断されます。回答は前向きであっても正直な意見であると信じてもらえないでしょう。答え方のポイントとしては前向きな回答です。たとえ厳しい状態に置かれている企業でも独自に答えるのは得策ではありません。企業説明会や IR 情報などの情報を根拠にして前向きに明るい将来性を答えるのがポイントです。例えば、海外進出の予定がある企業ならその結果を持ち出しながら明るい将来性を話すといいでしょう。企業が公開している戦略、戦術を根拠に話せば、企業研究がしっかりできていることがあります。企業説明と明るい展望を話す方針も根性になるのは間違いありません。志望企業の将来について質問されたときは、企業説明会や IR 情報などの情報を根拠にして前向きに明るい将来性を答える。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その13、志望企業の課題や改善点について質問されたときの答え方。当社の課題は何ですか。当社の課題問題点をご存知ですか。業界研究と企業研究の両方の知識が必要になるため、何度も高い質問です。社員でもない人間の答えは難しい質問です。しかし、業界研究と企業研究がしっかりできていれば答えられる質問です。この質問の後は、当社がどのくらい業界研究と企業研究をしているかの確認です。また、仕事業をしっかり研究できているかを知ることで仕事の根拠を確認する意味もあります。大雑把でもいいので何か答えられるようにしておくことが必要です。さて、この質問にはうまく答えられる側があります。OB、OG 顧問なのです。OB、OG 顧問で先輩に直接企業の課題や改善点を伺いましょう。社員でなければわからないようなポイントを用意入手するため、確実にする回答ができます。分かっていますと、今の段階の答えで面接官が登録しましょう。仕事業の課題や改善点について質問されたときは、OB、OG 顧問で情報を手段に通告答える。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その14、財務状況について質問されたときの答え方。当社の財務状況を知っていますか。知っているならどのくらい把握していますか。上場企業の面接で聞かれる可能性もある質問です。この質問の後は、当社の企業研究の確認です。本気で入社したいと思うなら、財務状況の確認は基本になるでしょう。また、状況によってはメッセージが含まれている場合もあります。経営の厳しい企業ですが、それでもいいのですが、という面接官の暗黙のメッセージが含まれていることもあるのです。まず、この話は知りません、確認していませんという明確な回答です。上場企業の面接を受けるなら、事前に財務状況を確認しておきましょう。上場企業が有価証券報告書の財務状況が公開されているため、財務状況が容易に確認できます。誰でも無料で確認できるので、しっかり確認しておきましょう。答え方のポイントとしては、知っている範囲で具体的に答えることです。就職活動の面接ですが、この範囲数字まで加えることはないでしょう。とはいえ、どうしても売上、経常利益、営業利益、当期純利益などの損得です。財務状況を伝えるよりもっと大切なのは、企業の利益に貢献したい気持ちを伝えることです。企業の現状を知った上で、ぜひ本社に貢献したいというように存分に伝えることが大切です。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その15、面接対策について質問されたときの答え方。当社を受けるにあたり、どんな準備や対策に取り組みましたか。面接に向けて取り組んだ準備内容を知ることで、応募者の将来を確認します。面接前に準備をするのは当然ですが、準備の仕方は人それぞれ。会社説明会だけしかしない人もいれば、OB、OG 顧問の何人もして徹底的に準備する人もいます。入念な面接の準備ができる人物はあれば、入社の仕事でも入念な準備をできるであることを伝えています。面接の仕事は面接前の準備で大胆になります。面接に向けて取り組んだ準備が多ければ、自己PRのチャンスとしてしっかり確認しましょう。その企業を受けるにあたり、取り組んだ準備を全て答えましょう。企業説明会で学んだこと、企業研究にかけた時間、OB、OG 顧問の数、どれだけ時間をかけたか、どれだけ入念に調べたか、どれだけ足を使って行動したか、あくまでその企業の面接にあたり、取り組んできた準備を正直に答えます。しっかり手間かけて準備をしてきたとあれば、準備を怠らない人物であることが理解できます。それだけ準備をすることよりは、熱意も強いと間接的に伝わるでしょう。面接に向けて取り組んだ準備について質問されたときは、嘘はさず、取り組んできた準備を具体的に答える。企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その16、中小企業の勝利について質問されたときの答え方。大企業ではなく、中小企業である当社を選んだ理由を教えてください。応募者の仕事をさらに突き詰める質問です。大企業を目指さない理由についての確認です。多くの場合、応募者も不採用が確実という理由が大半でしょう。しかし、別の意味があれば参考にしたい理由があります。多くの将来企業に憧れるものですが、あえて中小企業を志望した理由を知ることで応募者の考え方を教えます。正直に答えるのが本当はやったんだ、勝利は不適切です。大企業は無理そうだから、中小企業の方が不可にはそうだから、他の企業は先行で抑え、本社しかないから、いくら正直な答えでも、これでは面接官が感じています。能力の高い応募者でも抵抗感もなくでしょう。答え方としては、誠実な気持ちに感じられる回答が適切です。4内容が魅力的で自分にやっていると感じたから、社長の人間性が正しく感じたから、自分の力を発揮しやすい環境が整っていたから、社員の意見や相手を積極的に取り組みしたいから、中小企業の中でもポジティブな勝利を求めて面接官について意欲を企業と自治問題に関する30の面接の定番質問、その17、店舗の印象について質問されたときの答え方。当社の店舗をどう思いますか。店舗訪問したときの感想を聞かせてください。 店舗連絡をしたかどうかを間接的に確認する質問です。また、店舗のどこに注目して、どんな印象を受けたのかなど、保護者の観点では考え方を知る場合もあります。この質問に答えるには、やはり店舗の社員が前提です。その企業に就職したければ、事前に店舗を連絡しておきましょう。面接参加で店舗の支援や容赦容赦の方が、より強い従業力を感じるのは確実です。店舗を連絡したことがなければ、答え方を考えるように先に、まず店舗を連絡しに行きましょう。時間に余裕があれば、1店舗だけで満足せず、複数の店舗を訪問しておきましょう。訪問した店舗が多ければ、多いほど共通点が分かりやすくなるため、具体的に答えやすくなります。質問に答えるとき、店舗を連絡したときの様子を、だから話すのはよくありません。答え方のポイントは共通点です。複数の店舗を連絡して気づいた共通点を話しましょう。5店舗と連絡させていただきました。どの店舗でも共通しているのは、こうしたところから回答が始まれば、面接官の上位関心も引き継がれるでしょう。店舗複数訪問した実績を再現できるという上、オンライン式を持って訪問したことも伝えられます。店舗について質問されたときは、前向きな共通点を具体的に話す。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その18、応募数を質問されたときの答え方。何社会応募しましたか？履歴書は何社会送りましたか？応募数はやり取りされたバロメーターの一つ。応募者のやり取りを確認するため、参考として応募数を質問することがあります。この質問の意図は、応募者にどれだけやり取りがあるのか確認です。応募数ですべてが我々ではありませんが、応募者の就職活動の勢いが悪い一つの参考になります。中社には応募者は本社でと極端な答え方です。もちろん事実ないようですが、入社力を見せるための恐れが避ける回答です。就職活動は多くの企業と比較しながら並行して進めるのが一般的です。非常に狭い就職活動であるとあれば、応募者の対応が考えや狭い視野の差は誤解のもとになります。では、どう答えればいいのか。一見すると応募数が多ければ多いほどないように思いますが、誤解です。確かに応募数はやり取りされる目安の一つですが、全てはありません。大切なのは応募者数より入社力です。応募数が少なくても、その企業について入念に企業研究したことはできますが、問題ありません。キーフレーズは数ではなく対象です。数ではなく対象という基準で答えると応募数に関わらず説得しやすくなります。就職活動は数ではなく対象が大事。自分に合った企業に的を絞った、適性を考えた上で就職活動を進めているとあれば、面接官も納得します。面接官に反論されてもあくまで自分に合った企業が大事と主張すれば、それ以上厳しく追及されないはずです。応募数を質問されたときは、数ではなく対象という基準で答える。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その19、通勤時間が長いと言われたときの答え方。通勤時間が長い場合、面接官に冷ややかな顔つきで言われることがあります。極端に通勤時間が長い場合、前方に影響しやすい場合があります。通勤時間が長ければ、長いほど健康管理や仕事に悪影響が出やすくなるため、面接官も不安になるためです。通勤時間が長くても仕方ありません。厳しい責任を行うためにそうですね、としか返事のしようがないように思えるかもしれません。しかし、もちろん、挽回のチャンスはあります。では、どう答えるのがいいのか。ポイントは通勤時間の使い方です。通勤時間が随分長いですねと言われたときは、長い通勤時間の優位に使うことは禁止します。例えば、通勤時間の使って読書しますと答えてみるのはいかがでしょうか。知識の吸収時間を使うことは禁止すれば、向上心や学習力が下がるでしょう。通勤時間の使った勉強で借金を目指しますと、アピールするのも良いからです。新しい社会の仕事ができれば、仕事にも好影響です。通勤時間が長ければ、すぐ作業とはありません。通勤時間の合理的な使い方ができれば、通勤時間の長さはメリットではなくメリットに変わるのです。応募者が通勤時間の有効に活用することがあれば、たとえ通勤時間が長くても面接官が気にならなくなります。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その20、紹介者の関係について質問されたときの答え方。紹介の機会に恵まれて面接を受ける場合、聞かれやすい質問があります。紹介者はどのような関係ですか？面接官にとっても応募者と紹介者の関係が気になるところ。現在紹介者が紹介された人にはある程度の信頼性があります。深い付き合いであることを信頼性が高いと感じるでしょう。内定を奪いやすい絶好の機会ですが、言葉を慎重にやりながら対応しましょう。答えると気に寄せたいのは自慢です。強い結びつきを自慢したり、内定を大いに見せる対応したり、など深いのを与える人は好ましくありません。せっかく様子の人格があっても、応募者の将来の問題があると人格の力を最大限に見せなくなります。では、どう答えればいいのか。関係について質問しているわけですが、紹介者との関係は事実を具体的に説明しましょう。紹介者と良好な関係であることを具体的に説明すれば、面接官も様子を容赦しやすくなります。紹介者との関係が強いとあれば、応募者の信頼性が増します。紹介者との関係について質問されたときは、自慢に気をつけながら良好な関係であることを具体的に説明する。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その20、入社時を確認されたときの便利。どの企業でも内定をした後に悩まされるのが内定辞退。内定をしても内定を辞退する人が一定数存在して採用担当者は割り出せます。内定辞退者が発生すれば人員の名前をしなければいけないため、採用担当者は大忙しになるのです。そこで面接では内定を辞退しない確認の意図として面接で入社時を確認することがあります。本気で入社する人がいますが、内定をしても辞退しませんかなどです。特に最終面接では聞かれやすい質問です。適切な答えはやはり辞退しないです。考えさせてください。その時になって考えます。現段階では何とも言えませんなど、入社の答え方は不適切です。実際、そうした状況に流れの性があるとしても強気の姿勢を見せておかないと、どういう選考となくなります。企業によっては弱虫の発言を聞いた瞬間、入社時の弱いと判断して不採用を決めることもあります。迷った態度や不安そうな表情を見せない要因です。発言は強くても態度や表情が不安定では入社時を確認されたときは迷わず入社時をはっきり伝える。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その12、新聞の広告業について質問されたときの答え方。面接では記事の質問もされやすいのですが、もっと基本的な質問もされることもあります。そもそも新聞を読む習慣があるかどうかです。新聞は読んでいますか？どんな新聞を読んでいますか？新聞の広告を確認することで応募者の記事に対する姿勢を知ることができます。まず読んでいないという回答はどんな言い訳をしてもアピールにはならないでしょう。社会人を目指すなら少しでも記事に興味関心を持つ姿勢が求められます。世間の動向に関心があるは社会人としての創始性が身についていることになることができます。事務所では把握するのは難しいですが、少しでも把握した姿勢を見せることが大切です。ネガティブな答えは避けるよう何か一つでも大きな意味を見せておくといいでしょう。情報収集は新聞である必要はありません。新聞の代わりにインターネットで記事を確認する人も多いでしょう。インターネットを使って記事を確認していながらメディアの周期頻度を読み方を詳しく答えます。情報収集のコツも一緒に紹介すれば、記事に興味関心があるだけでなく、効率を考える姿勢もできます。新聞について聞かれる準備をしておく。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その13、ニュースの動向にも質問されたときの答え方。ニュースの確認は社会人としての質問。面接では事務所情報について質問されることがあります。ニュースの情報源を教えてください。事務はどんな媒体から入手していますか？この質問の意図はすでに対するアンテナの張り方が確認です。情報源には様々な種類がありますが、どんな情報源に頼るのかは、応募者の人物像が反映されるところ。頼っている情報源を知ることで、応募者の今後の成長も予想しやすくなります。注意したいのは、確かな情報源です。例えば、友人からの口コミです。その友人が情報通や専門家がいいのです。事前精通した友人が情報収集の選別な効率的になり、重要な情報源になるでしょう。しかし、情報通でも専門家でもなければ、情報源としては信頼性に乏しいと判断されます。噂に流される人と誤解されるのは損でしょう。情報源として友人もあるのは、情報通である場合を除き注意が必要です。情報源の答えなら、できるだけ信頼できる情報源を答えましょう。有名で手に回る情報源の方が正確な情報を求めている姿勢は見えてきます。情報源を選んでいる理由も説明すると、情報に対する感性も伝えます。ニュースの情報源を質問されたときは、できるだけ信頼できる情報源を答える。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その14、志望業界で起こっている問題について質問されたときの答え方。私たちの業界ではあまりの問題になっています。この点をどう思いますか？志望業界で起こっている問題は面接経験を求められる傾向があります。どの業界でも何らかの問題を抱えています。雇用形態の変化、法律改正によって影響、外国資本の国内流入、業界間の競争の激化、新商品、新技術を巡る業界再建の動き、様々な事情が複雑に絡み合っています。問題は業界によって多少です。もちろん全ての問題を把握するのは困難でしょう。しかし、全て志望業界については重要な問題点だけでも把握しておくといいでしょう。面接官は正解を求めているわけではありません。面接官の依頼はどれだけ業界を深く研究して問題点を理解しているのか確認することです。すぐ意見がいいのですが、応募者の立場ですから基本的な問題点だけでもいいでしょう。大切なことは問題点のきちんと把握でき、自分の意見を述べることです。困難でお散歩あると考えの整理が落ちず、うまく説明できない場合があります。時には専門用語やデータを用いなければいけない場合もあるでしょう。志望業界で起こっている問題は面接経験の問題やすい場合から整理しておくといいでしょう。専門的な知識が必要な場合もありますが、志望業界ではある程度は抑えておく必要があります。最終的に就職すれば自分にも安定する問題になります。就職に必要なら学ぶと考えるのではなく、自分に安定する問題として考えれば強い収入力で学べるはずです。志望業界で起こっている問題を把握して、あらかじめ自分の意見を考えておく。企業と事問題に関する30の面接の定番質問。その15、話題事実についての質問は、その企業が属する業界に関する内容が多くなります。しかし、あくまで傾向です。実際、面接では企業が属する業界内についても質問される可能性があります。職安全問題、大企業の経営者の税金の移行問題などです。意外な業界事情についての質問になると、同意の上に関わらず、異なることも多いでしょう。最近、話題になっているニュースについては、就職に関係ない業界であっても、念のため確認しておくのが安心です。この質問の意図は、普段からニュースを確認して、主要な社会問題に関心を寄せているかどうかの確認です。 関心のある業界だけのニュースだけでなく、彼女のニュースを確認しているかどうかが分かります。そのため、記事の内容をそのまま答えるような説明では不十分です。面接官が求めているのはあくまで意見。その記事問題について、自分なりの考え方、価値判断、見通しなどを具体的に述べましょう。ただし、完全に無視の問題が無理をして答えたところで面接官に移るとあります。バレて信用を落とすが、弁当不足ではないと正直に答えるのも一つの選択です。さて、うまく答えるポイントがあります。自分がその業界にいるものと仮定して話すことです。自分に関係ない業界でもその業界にいると思って答えてみましょう。自分とは無関係な業界でも関係していることを想像すれば、重大な問題を身近に感じられるようになります。その結果、真剣な様子や熱心さがさらに表情や話し方が印象的になるのです。話題のニュースについて意見を求められたときは、自分なりの考え方、価値判断、見通しなどを具体的に述べる。企業と事務問題に関する30の面接の定番質問、その26、気になるニュースについて質問されたときの答え方。最近気になるニュースはありますか？企業の主要なニュースの確認は社会人として基本の通り、気になるニュースを質問することで、保護者並みに興味関心を抱く人物なのか確認するようになります。気をつけたいのはテーマの選び方です。面接官の質問をそのまま受け止め、個人的に気になるニュースを答えるのは注意します。以下、気になる場合、面接では無関係の芸能関係のニュースは不適切。気になるニュースは地方業界に関係のニュースと捉えるのがいいでしょう。さて、最も適したテーマはやはり地方業界に関係した話題です。地方業界に関するニュースをピックアップして、業界の興味関心が強いことを確認しましょう。業界の所知者知らないようなマイナーなニュースでも構いません。マイナーなニュースでもあえてあげることで、業界の興味関心が高いことを確認できるでしょう。別のテーマとして政治経済に関するテーマもあります。政治経済は全ての所や企業に関係しますが、面接にも適した話題です。選んだニュースについてはさらに詳細な意見も求められる可能性があります。気になった理由、今後のことを改善策などをあらかじめ考えを整理しておきましょう。気になるニュースについて質問されたときは、地方業界に関係したテーマ、もしくは政治経済を選ぶ。企業と事務問題に関する30の面接の定番質問、その17、景気低迷について意見を求められたときの答え方。現在の景気低迷をどう思いますか？景気は回復すると思いますか？どうすれば景気を回復できると思いますか？景気は私たちにとって最も身近な問題の一つ。普段よりキープするニュースですが、今意見を求められると、毎日想定できないことが多いのではないでしょうか？経営面について質問されても、自分らの答えがきちんとできるよう、事前にしっかり考えておきましょう。まず、注射にはネガティブな回答です。例えば、自分の力だけではどうしようもない、世の中の設備、何をやっても無駄なのです。もちろん、個人の考えですから、何者も自由ですが、面接では発言は控えた方がいいでしょう。ネガティブな回答は、意欲や熱意を疑われ、消極的であると判断されやすくなります。理想は、やはり建設的な回答です。あくまで、面接であることを意識しながら、小さな可能性の取り組む姿勢を見せましょう。例えば、仕事として、社員の経済に貢献したい、何の回答がいいでしょう。少しでもよくしたい、わずかでも力になりたいという気持ちが感じられる回答が適切です。回答へ。もちろん、私だけの力で社会の仕組みを変えたり、経験インパクトを与えたりするのは難しいと思います。しかし、私が仕事をすることで小さな力ではありますが、社会に与える刺激になるはずです。私としては、自分の能力を第一志向であるようにしたことで、社会の経営に貢献したいと考えております。経営面について求められたときは、できるだけ建設的な回答をする。企業と事務問題に関する30の面接の定番質問、その18、少々列車について質問されたときの答え方。少々列車は、国の代表的な問題の一つ。地方業界に関わらず、どんな企業でも質問される可能性があります。例えば、少々列車になっていますが、どう思いますかという質問です。テレビや新聞でよく見聞きするニュースだからこそ、ニュースに対する姿勢が現れやすい質問です。ただ、ニュースを流れているだけでなく、私たちすべてに関係する問題と真剣に考えていることを確認しましょう。まず、注意点です。無関心な表現は最後の点名です。どうしようもない、力ない、特に興味ない、などの表現では前向きな姿勢が変わりません。具体的な答えが見えたと思われ、ネガティブな印象を与えます。普段からニュースを確認して、少々列車についての知識を理解を深めておくことが大切です。では、どう答えればいいのか。知っている範囲で構わないので、具体的なデータや重要なことを示しながら説明しましょう。20XX 年には社会保障の負担率が 7% になるとされているようです。20XX 年には65歳以上の人口が 7% までになるとされています。数字を含めた説明ができれば、普段から意識をしながらニュースを確認していることがあります。自分に関わる問題として関心を示す話し方をしましょう。最後は自分にできることで締めくくります。魅力ではありますが、私としてはしっかり仕事をすることで社会の活性化に貢献したい。一言と思わず自分ができることもアピールすれば、4の良い締めくくりになります。少々社会について質問されたときは、具体的なデータや重要なことを示しながら説明する。企業と事務問題に関する30の面接の定番質問、その19、担当問題について質問されたときの答え方。対抗戦についてどう思いますか？地球の温暖化問題についてどう思いますか？ゴミの汚染についてどう思いますか？環境問題は国だけでなく地球全体の問題です。しかし、政府のあまりに大きすぎるため、実感が悪くて問題としてみられる傾向もあります。大御所の環境問題について、どれだけ真剣に受け止めているかを確認するため質問します。注意したいのは仕事のような発言です。どこの国も大変なようですね。なんとかなればいいですね。国や企業がもっと真剣に取り組んでくれると解決もあるのですが、自分は無関係と言わんばかりの発言では、面接官の心を動かすのは難しいでしょう。答え方のポイントです。まず、話してほしいのは自分らの意見や考え方です。国民の消費者に強い危機感を持ち、改善に向けたことが重要であることを説明しましょう。国や企業の任せることがなく、自分にもできることがあることなら、より明快なことになります。また、実際に自分が取り組んでいる改善行動があれば、ぜひ紹介しましょう。実際に行動している という例は、具体的であるため強い説得力を生んだようです。改善行動の方は小さくてもみんなで一緒に行動ができれば大きな結果が出てきます。具体的な行動に取り組んでいる実績を話せば環境問題を真剣に受け止めていることができます。環境問題について質問されたときは消費者の意識と行動の大切さと実際に取り組んでいる例を話す。企業と事務問題に関する30の面接の定番質問、その30、業界の10年後について質問されたときの答え方。この業界の10年後はどうなっていると思いますか？まだ仕事をしていなければこっちが行きたいと思うのが本音かもしれません。しかし、その業界に就職しようと思うなら少しでも自分の意見を持っておくべきです。浅い知識で満足な回答が進むかもしれませんが、自分の考えを表現することが大切です。この質問の後は地方業界について業界の問題も含めてしっかり企業研究ができているかの確認です。業界の10年後について質問することで、あなたの中に地方業界に対して抽象的な視点を持っているかが分かります。まず、されるときは分からない、想像できない、などの性的な回答です。分からなくても分からないで答える努力ができるでしょう。必ずしもすぐに視点が表現できなくても構いません。まだ社会に出ない学生ですが、平凡な答えも共有範囲です。業界の今までの流れを確認すれば、今後の流れを予想しやすくなります。ただ、風は深く考えず、今ある趣旨と転職を想像にさせ、業界の10年後についてできるだけ具体的に考えましょう。この時、過去の流れが含まれた回答ができると、さらに説得力が増します。過去の事実をもとに今後の流れを予想できると、根拠の明快になるため、面接官の確認ができるはずです。業界の10年後について質問された時は、過去の流れを含めて、順番の意見を言う。企業と事務問題に関する30の面接の定番質問、まとめ、その1、企業を選ぶ基準について質問された時は、適正に焦点を当てた答え方をする。その2、企業の取り組みについて質問された時は、曖昧な回答をせず、覚えていることを想像させる。その3、他社の違いを質問された時は、面接官でも気づいていないその企業の魅力を訴える。その4、企業説明会の感想について質問された時は、印象的だったことをできるだけ具体的に表現する。その5、他に受けている企業について質問された時は、正直に答えず本命であることをしっかり伝える。その6、OB、OG 候補について質問された時は、大体、時期、人数などをできるだけ具体的に答える。その7、インターンシップの実績があれば、経験内容を整理して、すぐ答えるようにしておく。その8、その企業をしっかり確認について質問された時は、情報収集能力を上げるしながら答える。その9、内定能力を鍛えた時は、嘘はさず正直に答える。その10、仕事人を質問された時は、どんな企業でも第一志向と答える。その11、企業のイメージについて質問された時は、自然にならない範囲で自由に一言で回答する。その12、仕事企業の将来について質問された時は、企業説明会や IR 情報などの情報を根拠にして、前向きな将来性を答える。その13、仕事企業の課題や改善点について質問された時は、OB、OG候補のデータ情報を得たりにすぐ答える。その14、財務状況について質問された時は、知っている範囲で具体的に答える。その15、面接に向けて取り組んだ準備について質問されたときは、嘘はさず取り組んできた準備を具体的に答える。その16、中小企業の勝利について質問されたときは、安易な勝利ではなく、ポジティブな勝利を答える。その17、店舗について質問されたときは、前向きな業績を具体的に話す。その18、大卸を質問されたときは、数ではなく、対象という基準で答える。その19、大卸者が通勤時間の有効に活用することがあれば、たとえ通勤時間がなくても面接官は気にならなくなります。その10、紹介者との関係について質問されたときは、自慢に気をつけながら、良好な関係であることを具体的に説明する。その11、入社資料を確認されたときは、迷わず入社資料を発見される。その12、新聞について伝える準備をしておく。その13、ニュースの情報源を質問されたときは、できるだけ信頼できる情報源を答える。その14、地方業界で起こっている問題を把握して、あらかじめ準備の意見を考えておく。その15、話題のニュースについて意見を求められたときは、準備の考え方、価値判断、見通しなどを具体的に述べる。その16、気になるニュースについて質問されたときは、地方業界に関係したテーマ、もしくは政治経済を選ぶ。その17、経営面について意見を求められたときは、できるだけ建設的な回答をする。その18、少々列車について質問されたときは、具体的なデータや事例などを示しながら説明する。その19、 担当問題について質問されたときは、処理処理の意識と行動の大切さと実際に取り組んでいる事例を話す。その30、業界の10年後について質問されたときは、過去の流れを含めて10年内の意見を言う。